皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。6月5日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日の話題はロハスと木の花ということで、木の花の子は個人の子ですが、木の花ということで、藤原事務所の長谷川隆史君を久しぶりにゲストにお招きしてお話をしていきたいと思います。聞いてはいつものように藤原直哉です。長谷川君こんにちは。
こんにちは。
元気ですか？
まあ、ちょっと風邪気味がまだ治りきってないんですけど。
あのはしかじゃないだろうな。
はしかじゃないとは思います
ないとは思う、はいはい、
特に体に何もできてないですし。
そうですか、
はい、
ああしかし長谷川君はしかやったことある？
あんま覚えてないんですよね。
そう、私ね子供の頃あれなんかワクチンを打って、
はい、
その後軽いはしかになってしばらく寝込んだの覚えてるんですよ。
ああ
小学校上がる前じゃなかったかな。
うん、
うん、大人になってからだと大変なんだってね、あれはしかってね。
みたいですね、全部大人になってからだと全部大変ですよね、
うん、ねえ、
水疱瘡とか、
ね、はい、なんか相当大変みたいで、
ええ、
まあでもこればかりはねかからないのはかからなかったからってどうしようもできないし、まあ、ワクチン打てばいいのかな、予防接種をね
一応打ってれば、
うんうん、
まあ大丈夫じゃないかという
ねえ、
はい、
でもあれワクチン打つとそれで病気になることあるんだよね。
それもあるみたいですね、ワクチンの副作用もあるみたいです、
うん、ねえ、ですからなんと
も何が何だか分からないですけど、
ね、よく分かんないねところで長谷川君今朝何食べたの？
今朝は
久しぶりに聞くけど今朝何食べた？
今朝何も食べてなかったです。
何にも食べないの前はさ菓子パンとおにぎりじゃなかった？
はい、はい、
今日は
何
が食べ
るの？最近はちゃんと家で朝ごは
ん、
うん、あの日本食、
日本食
ご飯と味噌汁と魚とか食べて。
おいいね、
はい、
魚まで一品食べれば大したもんだね。
はい、やってるんですけど、今日はあの、
うん、
あのロハスデザイン大賞 で、
そうでした、ね、
朝から丸の東京の方に行ってましたんで、
ええ、
家食べずに出てきて、
はい、
そのまんま腹グーグー言いながら、
はい、腹グーグー言いながら、
ええ、シンポジウム聞いてました。
なんかかじればいいじゃないの。
そうですね、なんか買おうと思ったんですけど、うん、丸ビルって何も売ってないんですよね、うん、
ああ、なんか入っちゃったらダメだな、
はい、
昼ぐらいになるとなんかコンビニみたいな営業するんですが。
そうですね、
朝はあんまやってないね。
何も店11時ぐらいしかやらないって書いてあったんで。
そうだね、
ちょっと作戦ミスですね。気持ち思
いで。そうですか、
はい、
はい、まあロハスデザイン大賞の話なんかはねまたあの別の番組でねご紹介していきますが、さあ今日はなんかちょっと私に質問があるという話で聞きたい話があるということで、ね、
まあまあ改めて
聞いてみようかなと。
あの、ロハス、
はい、
今日のタイトルになってました、
はい、
ロハスと木の花と、
はい、は
い、いうことで、
ま
あ、それぞれ会社の中で木の花を咲かせて、
うん、
やる気を持って、
うん、
充実した、
うん、
まあ、生活を送っていけば、
はいはい、
みんな能力ちゃんと引き出して、あの会社の仕事もちゃんとできるだろうという話を普段からしてると思うんですけど、あの、まあ、うちの会社みたいに、
うん、
それぞれ個人個人の能力プラスチームワークでやってる会社は、
うん、
もちろんその、
うん、
個性を引き出してやっていかないと難しい、
うん、
逆に難しいところがあると思うんですけど、うん、
はいはい、
そのやることが決まってる会社ってあるじゃないですか、
うんうん、
日々の仕事が決まってる会社、
はいはい、
やるべきことが決まってるところ、そこは逆に個性を、
はい、
まあ、うちみたいに、
はい、
例えば仕事中に農業やりたいからって言って農業やりに行けるような環境にはないですよね、
はいはい、
そういうところでどうやってこう個性を引き出して個性を伸ばして、
なるほど、
仕事にそれをやる気につなげるのかっていう、
はい、
改めてもう一回聞いてみようかなと。
はいはい、
はい、
いい話だね。長谷川君何年生まれ？
僕は48年です。
社会に出てきたのは平成に入ってから？社会人だったのは、そうだよな、
そうですね、
平成になってからだな。
もう19年ですもんね。
そうか、やっぱり昭和の時代の日本知らないな
知らないです
いやね、
僕バブルも知らないです。
そうだね、
はい、
型通りの仕事って話今あったでしょ、
ね、
昔例えば型通りの仕事って言ったらね、駅に行くと切符切るおじさんがいたんだよ、
はい、
今全部機械でカチャカチャ取るでしょ、
はい、
あそこみんな人が立ってて、
はい、
切符切ってたんだよ。で、ね、切符チェックして切ってね、切符売るのもこれ人が売ってたんだよ。でね、銀行なんかもそうだよ、今みんな機械でガチャガチャお金出すけどさ、みんな全部あれあの手でやってたんだな、
はい、
でその当時からね決まりきった仕事ってのあったんだ。でも決まりきった仕事こそですね、熟練がないとミスばっかりでスピードも遅くてどうにもならなかったんですよ、
はい、
ですから仕事のやり方っていうのは確かに形は決まっていても、人によってそのねアプローチの仕方が全然違ってね、うん、まあ言ってみればね、 本当にプロの技ってのはそこら中にありましたよ、
はい、
例えばねこのお茶を入れるってなるでしょう。今例えばねいろんな会社行きますとその、まあ、自動給湯器が置いてあってねそのお客さんもそのボタンを押して紙コップでお茶好きなように飲んでくださいって会社ありますよね、
はい、
でもね昔はあんなもありませんからねとにかくお茶は、ね、人が入れたもんなのよそのねお茶の入れ方が大切なんだなこれが、
うん、
でねこんなこと言っちゃ女性に怒られますがねおつぼね様って言葉があったの知ってる？おつぼね様って
知ってますよ、はい、
あ知ってる？
長くいる人です
よね。そうそうそう、はい、長くいる 女子 の, その一般職の社員の方のことね、はい、よくおつぼね様って言ったのね、
はい、
でおつぼね様ってねすごいのよよく知ってんのよ何でも、
うん、
急ぐ時のお茶の入れ方ねたくさん人が来る時のお茶の入れ方、
はい、
お茶にうるさい人のお茶の入れ方そうね例えば朝来るとね昔はみんなその女性の方がお茶入れるわけね人によってはコーヒーのこともあるわけでコーヒーにミルク入れたり砂糖入れたりねあうんの呼吸で出てくるんだなこれが、
うん、
そうするとね女子の社員がこう新人が入るでしょおつぼね様から全部教えてもらうんだそれを、
はい、
その加減を全部ねですからお茶一杯がね熟練の技なんですよでその熟練の技がねこのチームワークを取りますとですね実にえも言われぬすごいパフォーマンスができるんですよ、
うん
逆に言うとですね今の時代はですねエネルギーのかけすぎなんですエネルギーのかけすぎでボタン1個で全部できるでしょパソコン同じパソコン全部なんかこう キーボードで触れば全部同じ仕事できますよね、
はい、
こうなってくると逆にですね個性の発揮のしようがないんだな、
はい、
だからもともとの原理原則論から言うならば企業を経営していく上でみんなが同じ仕事をやればですね最後どうなるかもっと経営者は分からなければいけなかったんですよ元々の原理原則論から言ったら要するに誰がやっても同じ仕事であるならばですね外国の人がやっても同じだよ ね,
そうですね
ボタン一個押して済むならさ、
はい、
そうしたらさそんなところで勝負はできないと思わなきゃいけないんですよそもそも経営者、
うん、
一時ねコンピューター入れたらいいかもしれませんよでもコンピューターなんかみんな使えるようになるんだから、うん、そんなどっかで気づかずなんだよこれほっといたら誰でもできるぞなるぞと隣も同じことやってる向こうも同じことやってると熟練の技がだんだんいらなくなってくる熟練の技がいなくなってったら会社おかしくなるってことそもそもまず気づかなかったらいけなかったんだよね、
はい、
そういう意味で言ったら私はね平成に入る頃からねまあやっぱりね経営者もねなんとなくこの流されていきましたね時代の風に流されてって一番大事なところ利益の原点というのを忘れましたよ利益の原点とはやっぱねこのやっぱお客さんとね深い絆を持ってそれからそのどんどんやっぱ熟練の技を上げていくことですから、
はい、
例えば新商品売れる商品をどうやって開発するのかっつったらですねこのお客さんのことを知らなきゃ絶対できないんですよ売れる商品はね単なるひらめきじゃできませんからねお客さんのことをよく知らなきゃいけないお客さんのことをよく知るためには熟練の技を持って臨まなかったらお客さんとは深い付き合いってできないでしょですからねそんなもいろは中のいろはなんだけどなんかそういうものを忘れられていきましたねその結果として型通りの仕事っていうのは本当にできちゃったわけ言ってみれば明日別の人が来てもそのまま仕事できるわけよおつぼね様に仕込んでもらわなくても誰でもできるような仕事を溢れちゃったわけですよ、
はい、
これでまず困っちゃったのは経営者よ全然利益なんか出ないよな、
はい、
人も集まらないしやる気も出ないでしょ働いてる人ももっと大変よお前ら別に俺がいなくたっていいじゃんって話になるじゃないそうすると結局これ企業もね業績上がらないしで働いてる人もね、まあ、疲れてくるしということでですからどんどんどんどんエネルギーをかけてね、便利に便利にしてった挙句ですね木の花はみんな買い取られちゃったのよでロハスの反対の生活にどんどんなってって極まっちゃったというところが今の現状なんでですから一つ言えるとすればですねそのロハスな時代というのはある意味で言うとエネルギーの使い方を減らすという時代ですよ、
はい、
エネルギーの使い方を減らすことによってですね戦略的に減らすことによって人間はもっとね手足や直感をね働かさなければならなくなるんですよむしろ逆にそうした方がですね企業の個性は伸びやすいという部分があるんですね個人の子の花も開きやすいというものがあるんですよ確かにうちはねいろんなことやってますよでもうちはシンクタンクだろ、
ね、
いろいろやってるんだけどそうでなくたってね例えば営業にしろですねその工場の現場の仕事にしろですねあるいはその電車の運転だとかバスの運転だとかああいう仕事にしろですね本来はものすごい熟練が必要なんですよね熟練を大切なものとしてその組織は認めてですね熟練に報いるような仕事をやっていけばですね仕事の進め方をやっていけばですねそれは大体みんなね木の花咲くんですわ、基本的にはそういうことなんですがどう思います、
うん、あの木の花はじゃあ熟練ということですか
木の花咲かすにはねやっぱりその梅の花が咲くのと同じことがいるんですよまず第一にですねその人がねどこに特技があるかっていうのはねこれまずどうやって見抜くかってどっか話が始まるのね あとは分かる、はい、そのどこに人はその得意が得意な花が咲きそうか。
いや分からない。
どんな花なのか分かんない、ええ、どうやったらじゃあうちの会社それやってると思う。どうやって私見つけてると思う。見たら分かるだろ、この花の見つけ方って。
いろんなことをやってみる、
うん、そうなんだよ。いろいろやらしてみんなよ、はい、やってみんなよ。で様子見てんだよ、うん、本人がなんか向いてるものがある、そういう遺伝子持ってるものはほとんどみんなやるんだね。
そうですね。
でね、うまくいかないものはね、やっぱうまくいかないんだ。どんなに頑張ってもうまくいかないことがあって、ただだからといってね、一時的にもうパッと決めちゃうわけにもいかないのよ。あの人は成長してきますからね、時間とともにね、うまくいくようになるものもあるのね、うん、ですからある時ある年齢が来るまでは興味なかったものが、ある年齢から来たら興味を持つようになることもあるわけですよ。例えば私も昔は統計とか好きだったよね。理屈が好きな人間だけど今あんまり理屈興味ないんだよね、はい、むしろやっぱりそのね、リーダーシップとかね、人の気持ちとかね、そっちの方がね、やっぱり世の中の本質ついてるってことでなんか自分で体験で分かったから、あんまり理屈興味ないのよ。ですからそういうふうなことを考えてくるとね、そのどこにこの花が咲いてるかを見極めるのはね、一言で言ったら、漢字二つで言ったら何だと思う。
漢字二つ、
漢字二つの二字の二つの漢字であえて言うならば、この花の見つけ方の一番のポイントは何だと思う。漢字二つなんだよ。
観察ですか。
そうなんだよ、観察なんだよ。よく観察しなきゃダメなんだよ、全てにおいて。この人今楽しそうにやってるのか、つまんなそうにやってるのか、声かけた時にですね、どんな反応が出てくるのか、うん、本人がやりたいって言ってることが必ずしも本人得意となこととも限らないんだよ。こうすべきだと思って言ってることあるからね。ですから本人がやっぱよく観察して、言ってもいろんな球を投げて、どんな球が返ってくるかをよく観察してるんだね、はい、でいくつかトライアンドエラーしてみるのよ。そうするとね、なんとなくね、反応があるものがあるんだよ。あ、想像してる以上に、あ、いい仕事してくるなってものがあるんですよ。それ本人それ向いてんだね、
うん、
うん。私はだから思うのはね、
はい、
30代、30歳になる前のこの20代の10年間ってそれみんなやったらいいと思うんだよね、うん、
そのいろいろやってみるっていうことの範囲、だから普通の会社で言うと、
うん、
やっぱりできることに限りがあるじゃないですか、うんうん、仕事上で言うと、
はいはいはい。それでね、私はあの日本再生プログラムの本の中に書いてあると思うんですけど、
はい、
私はだからね、教育制度をここで全く改めちゃったらいいと思うの、うん、30になるまではそのね、正社員にはしないのよ。それで、ま、ある種の学校 の人間としてね、半分はアルバイトとかいろんな仕事をしながら、ね、半分は勉強して、自分がどこに本当の木の花が咲いてるのか、どこなら頑張れるのかをね、ゆっくり探す期間にすべきだと思うんですよ。ですから一つの企業とにとってみてもね、あれ少年の座らなくてさ、いつ辞めるか分かんない人がさ、たくさんいてもさ、仕事なんないのよ、正直なところ、
はい、
これやろうって腹決めた人が一人いるだけでも全然違うから、だからそういうことを考えると、私は思ってるのはね、もう今二十歳で成人だったらなんかそんな雰囲気じゃないでしょ、うん、成人式に行ったら分かるけどさ、なんか中学生みたいな雰囲気だよね、はい、正直なところ、はい、だから30を大体成人ぐらいに持っていくとちょうどいいんで、うん、だからまあ22、23で学校、まあ、大学なら出るとするじゃないですか。そしたらまあいろんな職場で少しずつアルバイトするんだな、アルバイトっていうかなんか体験をやるのよ、
はい、
でそれをね、とにかく勝手にやらせてもやっぱ本人ダメなんだな、成長しないから、やっぱり学校がちゃんと面倒を見て、その本人ね、こういう仕事だったらどうだで様子話聞いてみて、ダメならまた戻して、少し畑も触らせて、気分も落ち着かせて、で本も読ませて、いろんなとこ見学させて、で改めてどっかの職場でね、少し働いてもらって、アルバイトみたいな形で、で様子を見て、で大体それ30ぐらいまでやっていくと、まあまずそのアルバイトとか20代ならね、体力あるからさ、それは食うには困らんよ、うん、食うには困らんから、でそれやってる間にですね、自分はどんな仕事が向いてるのか分かりますよね。今その13から始ま、13からのハローワークって本がなんか売れてるんでしょ。
ああ、はい、
ね、ただやっぱりね、本で読んだだけじゃ分からんもんね。
そうですね、
そう
キッザニアみたいに、
そうそうやってみないと分からないでしょだからなんか私はね、こう20代の10年ぐらいは、10年間はね、やっぱその木の花を咲かす期間として、一応だ学校に所属するんだな、社会人を扱う学校だ、うちはそういう学校を目指してやってるんだけど、学校でお預かりをして、で生活費はね、まあ、学院みたいなまあアルバイトで稼げるし、まあ、親も出すし、企業も出すし、
はい、
自給自足もある分やってね、野菜なんか食い切れないほど取れるわけだからさ、
はい、
そうやってちょっとゆっくりかけて、この花が咲くある程度ないぐらいまでなってから、30超えたら本格的に就職すればね、 私はね結構いけるんじゃないかなと思うんですがね、どう思う、うん、
そうですね、そういう体制があれば、
うん、
自分探しのいい旅ができるんじゃないですかね、うん、30までに
ね、
はい、
やっぱりねその今の時代はそのすぐ業績上げろって言うでしょ、結果出せと無理よそりゃ、うん、正直言って人間そんなにね急に何でもできないもの慌ててやったら慌ててやっただけのクオリティの仕事しかできないから、それじゃ競争ならんのよね、うん、初めから負ける競争やってるもんで、やっぱり疲れちゃいますよね、本当になんかちゃんとやろうと思ったら時間がかかるんだよね、スローにやらないと無理なんですよ、
ね、
植物はそうでしょ、やっぱり何ヶ月か経てば育って食べられるけどさ、種まいたから明日食うったってさ何を食えないよね、はい、いや今そんななんか悪循環に陥ってんだな、
うん、
だから私はねやっぱりね藤原事務所もね前から皆さん言ってる通りこれ学校ですよと、
はい、
あの本にも書いたけどね、日本再生プログラムの方にも書いたけども、やっぱりこれはですねちょっと時間をかけて学校出てから30歳になるぐらいまではね、本当にロハスな環境の中で木の花が上手に咲くようにねしっかり面倒見た方がいいと思うのよ、その方が絶対人生あと楽だと思うんだな、
うん、
うん、だからそういう意味で言いますったら、まあ、あなたたちの世代もある種の、ね、これからやっぱその辺の問題が吹き出してくるよね、どうなんか仲間を見ていても同い年ぐらいの人で、
はい、
がむしゃらに走ってきた人たちももう卒業して大体10年ぐらいだろ、
もう10年経ちますね、
だってね、
はい、
がむしゃらだけではいよいよ通用したくなってるんじゃないの、どう、
そうですね、もともとあんまり、
うん、
職に対する、
うん、
職業に対する意欲というか、
うん、
そういうのあんまりみんな持ってないような気がしますけどね、うん、
でも持ってないじゃそろそろ済まないじゃないの、
何でもいいやっていう
何でもいいや
感じですね、
はあ、なんかさとりあえず辞めてみましたっていう話って最近多いよね、
うん
うん、それでもちろんでもいよいよかなわんとで辞める人もいるんだけど、なんか特にそういう思い詰めたものもないのになんか辞めちゃう人って結構いんのよね、うん、みんなも辞めちゃったし、なんか俺もそろそろかなと思って辞めましたとどうもあいな
まあまあ、
うん、
まあ、その本人次第ですから何とも言えないですけど、
いや本人責めることも ねないと思うんだよ、
はい、
要するにね働いてると実感が持てないんでしょ、
だから、うん、燃えられないんでしょうね、
燃えられないでしょ
仕事に対して
ね、
はい、
そういうことでしょう、
はい、
なんか砂を噛むような感じがやっぱするんでしょう、
うん、やっぱりこう言われたことだけやってるとか、
うん、
自分の意思でなんかできてるっていう実感がないとか、
うん、
そういうのが多いんだと思うんですけど ね
だから逆に言うとね、そういう人はいきなりねお前考えて自分でやれと、
はい、
言われても今度困っちゃうわけでしょ、全部考えてやると、
そうですね、
はい分かりましたってことないわけでしょとりあえず、うん、
それをまあ考えてる人なら、
うん、
その職場でどうやってやればいいかっていうのも考えられると思うんで、
う
ん、
そうだよね、
はい、
あなたなんかよくさ自分のなんか燃えるものがなんか自分探してるんだって言うんだけど、どうなのよ、ね、なんかないの、
どうなんでしょうね、
なんか仕事はちゃんとねやってるようですけど、はい、燃えるっていうのはなんかないの、
燃えるところまでまだ、
うん、いかないの嘘
まだ種火ぐらいですか、
ね、種火ぐらいだよ何がやっぱりそのやってて一番面白い仕事をしていて、
なんでしょうね、
うん、
やっぱりあのお客さんに喜んでいただけるのが一番面白いですね、うん、
あなるほどね、
はい、
あ
な何でもどんなことでも、
うん、だから自分でこの何キロ走れたとかいくら稼いだとかいうことよりも、
はい、
お客さんの相手の方
のそうです
ね、
はい、
いい印象を持ってもらったと、相手が喜んでもらうことが嬉しいと、まあ、こういう話で、
は
い、
そうですね、
ああ、あとはもっと積極的にやればいいんだよ、
そうですね
どんどん積極的に出ていけばねよろしいわけで、
はい、
引っ込み思案は良くないよね、
そうですね、
どう思いますか、
いやその通り
ですその通りで、
はい、
昔に比べて良くなってたんじゃないの、
昔に比べれば、
うん、
まだマシかなと
ね、
はい、
で今あなた倫理法人会も行ってるんでしょ、
はい、小田原市
の小田原市ね、はい、どんなこと勉強してるんですか、倫理法人会は、
まあ、毎朝、
うん、
その倫理に関する倫読から始まって 、うん、歌ったりとか、
あそう、どんな歌歌うの、はい、
未来は、
うん、
我々のなんとかかんとかって、まあ、あまり歌詞覚えてないですけど、
あ倫理法人会の歌が、
ま
あ、
はい、
あそうなんですか、
はい、
へえ、どうですかそれ、朝早いんでしょ、
朝6時半から
です、ね、6時半から、
はい、
気分はどうですか、
いいですね、
気分は爽快で、
はい、
うん、あとああいうの好きだね、
んああいうのと一緒、
いやその哲学をこう学ぶとかさ、本をこう読むとか、そういう道徳の本を読む、君好きでしょ、
いい話聞くのは好きですよ
ね、
はい、
うん、ですからその なんか煩わしい話を聞いたなっていうんじゃなくて、むしろ清々しくなる方でしょ、ああいう話聞くと。
そうですね、
ねえ、
はい、
だから逆に言うと人間のこのドロドロしたものは敬遠するとかあるんじゃないの人間関係のこと
ドロドロとか、まあ、昔はそうでしたけど、
うんうん、
最近は別にそれも人間だというふうに、
うん、あそう、
はい、
悟ってきたね、またあそう
なってきましたけど、
そう、
はい、
木の花は咲いてきてますか、
どうでしょうか
でも小田原来たら随分良くなったんじゃないの、てか環境が全然違うもんね、うん、
全然違いますね、
ねえ、
リラックスできますから、
そうでしょう、はい、今自転車通ってるんでしょ、
自転車
か、ね、歩きかね、
はい、
うん、ロハさん生活だよね、やっぱりそうすると健康にもいいし、それから朝日もちゃんと浴びるし、はい、朝からなんかね、あのもみくちゃにされないでもいいわよね、
もうあの満員電車のストレスだけで朝から参っちゃいますから ね、
うん、ねえ、もう会社来た時点でさ
疲れ切って
ますから疲れ切っちゃうよね、
はい、
イライラしちゃうしね、
はい、
まあ、あらすごいよね本当に私も最近ね、朝のラッシュ時間帯あまり東京にいないんですが、時々行くともうなんかね気持ち悪くなっちゃうね、あんまりすごいとね、
はい、
いやだからそういう苦労を皆さんしてるんだけども、やっぱこれやり続けてもなかなかね結果出ないから、やっぱり日本全体作り変えなきゃいけないと私は前々からこう思ってるんですよね。でもいずれにしてもやっぱりね、私はその非常に決められた形通りの仕事でありましてもですね、エネルギーを減らしてもっと人間がそのね頑張らないと結果が出せないようなシステムにさえ持っていけば、木の花どんどん咲くと思うんですよ。で木の花が咲くための時間的猶予20代と20代の10年間で木の花を咲く場所を探すということをする体制を作るだけで随分日本変わると思うんですよね、うん、だから一つの企業だけじゃなかなか難しいんだよな。
そうですね、
うん、
それは 無理っていうか、
そうなんだよ、はい、無理なんだよ、一つの会社だけではね、
はい、
今やっぱそういう時代なんですよ。だからやっぱみんなでちょっと変えてね、企業も地域も、まあ、行政もね、政治も全部やっぱりシステムを変えていかないと難しいんじゃないかなと思うんですけどね。
すでにこう会社で働いてて元気のない人たちはどうすればいいんですかね、
う
ん
うん、そうだね、やっぱりその人はね、その頑張るときと休むときありますから、元気がないイコールすぐダメってわけじゃないのよ、うん、あるときにやっぱその休んで悩むことも成長のための非常に重要な糧であることもあるんですよ、
はい、
逆に言うとですね、そのある程度悩んでっていうかね、かなりうんと悩んで限界まで行ったときに人はものすごく前に進みますから、
はい、
方向性が見えてて悩んでるんならば、悩んだ方がいい時もあるんだよな。分かってるのに踏み切れない自分があった時はもっと悩んだ方がいいことがあるんだよ。ところがね、こういう悩み方は良くないっていう悩み方もあるんだよ。本当にもうなんかね、疲れ切っちゃったってやつね、何をしていいんだか分からないし、考えでもないし、人に会うのもやだって疲れ方はね、良くない疲れ方なんだよ、悩み方で、
はい、
そうなっちゃったらやっぱ一旦忘れた方がいいんだな。ストレスのあることは忘れて、
はい、
まあ、あえて不真面目人間になって、あえて不真面目人間になってね、
ちょい悪親父に、
うん、ちょい悪うんと悪でうんと悪でもいいんだよう
んと悪で
もいいから、
はい、
もうなんか俺はこの仕事やらねえとかね、
ええ、
うるさいとか言ってね、もうどっかちょっと旅行行ってみるとかね、ええ、それぐらいの方がね元気よくていいんですよ、
うん、
そういうものがないとね、やっぱ人間発散しないから難しいよね。
そうですね、
うん、
それだけの元気があればまだ大丈夫ですけど、
ね、そう、やっぱ誰かね、だから肩を押してあげなくちゃ、うん、
それもリーダーの役割ですか。
役割ですね。だからこれからのリーダーの仕事は本当大変ですよ、
うん、
もうね、うまくいくことばかりじゃないですから、ね、いろんな人がいるわけだから、
そうです、
ね、あの全部見てやらないといけないから、かなり人間的にもレベル高くないと難しいんじゃないのかな。
そうですね、
うん
うん、
どうですか。で、
はい、
そのことについてあなた自身はできてますか。
まあ努力を。
努力を。はい、いつものようにですね、答え方上手だよね。
はい。
ま
あ、答え方は、
訓練されました。
訓練されて。
訓練されて技が身についていきましたか。
はい。
あ、そうですか。ね、まあしかしそのロハスとこの花は非常に相性がいいんでね。
はい。
ロハスにやっていけばこの花が咲くんじゃないかと思うんでね。まあぜひ皆さんにも頑張っていただきたいというところですね。
はい。
はい。というところで、今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、いつものように長谷川隆史君をお招きしまして、ロハスとこの花ということでお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。